From the conference center at Temple... ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第183回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。
Broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording...
この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd semi-annual.
兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会第183回半期総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎いたします。私はこの大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から、この部会の司会を依頼されました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加してくださっている世界中の教会員と友人の皆さんにご挨拶申し上げ、皆さんを心から歓迎いたします。この部会の音楽はタバナクル合唱団が提供します。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はボニー・グッドリフが担当します。開会にあたり聖歌隊が国を作りたるを歌います。その後中央和解団政会長のデビッド・エルベック兄弟が開会の祈りを捧げます。その後聖歌隊が主の来られる時を歌います。
Oh, Our Father in heaven,
愛する天のお父様、この総体会で私たちはとても強く御霊を感じ感謝いたします。アナス様の御手がこの大会にあり、そして救い主の贖いに感謝しています。これからメッセージとまた音楽を提供してくれる一人一人がアナス様の御手に使われるものとなるように、彼らの上に祝福がありますように、私たちが正しいことを行う決意を得ることができますように、へりくだりイエス・キリストの御なるように祈ります。アーメン。
これから十二使徒定員会のクエンティン・エル・クック長老とニール・エル・アンダーセン長老からお話を聞きます。クック長老とアンダーセン長老のお話に続いて、中央日曜学校会長会第一顧問のデビッド・ M ・マッコンキー兄弟がお話しします。
Early in our marriage, my wife Mary and I decided that to the extent possible,
結婚して間もない頃、妻のメアリーと私は一緒に参加できる活動をできるだけ数多く選ぶようにしていました。また予算管理についても賢明でありたいと思っていました。メアリーは音楽を愛していて、私がスポーツ観戦を過度に強調しすぎることを懸念していました。そこで彼女はお金を払うすべての活動について、スポーツ観戦を1回したら、ミュージカルかオペラ、またはその他の芸術的な公演を2回鑑賞することに取り決めたのです。当初、オペラ鑑賞に抵抗を覚えましたが、時間が経つにつれて、私の考えは変わりました。特に、ジュゼッペ・ヴェルディのオペラを楽しむようになったのです。今週は、ヴェルディの生誕200周年記念にあたります。ヴェルディは青年の頃、預言者エレミアに興味を抱いていました。そして、1842年28歳の時、バビロン王ネブカデネザルの名前をイタリア式に短くしたナブッコのオペラで名声を博しました。このオペラは、旧約聖書のエレミア書、愛歌、詩篇から引用した概念を取り入れて、エルサレムの征服と、ユダヤ人の捕囚と束縛を表現しています。ヴェルディの感動的で心にしみるヘプライ人奴隷の合唱は詩編137編の影響を受けて書かれた作品です。禁帝訳聖書の詩編の序文は非常にドラマチックです。囚われの状態の間、ユダヤ人はバビロン川のほとりで涙を流した。悲しみのためにシオンの歌を歌うことさえできなかった。私の話の目的は、様々な形の束縛や霊俗の状態について考えることです。今日のいくつかの状況をエルサレムが陥落する前のエレミアの時代と比較してみます。この警告の声を上げるにあたり、教会のほとんどがエレミアの時代のように主にとって非常に不快な行いを義にかなって避けていることに感謝しています。エレミアの予言と哀歌は、町立生徒にとって大切な聖文です。エレミアと彼の時代のエルサレムは、モルモン書の最初の数章に書かれているエルサレムの時代と重なっています。エレミアは予言者リーハイと同じ時代の人でした。主はエレミアの予言について非常に劇的にこのように伝えられました。私はあなたをまだ母の胎に作らない先にあなたを知り、あなたがまだ生まれない先にあなたを性別し、あなたを立てて万国の予言者とした。リーハイはこれと同じ別の召し、使命、責任を主から受けました。リーハイが召されたのは青年の時ではなく熟年の時でした。当初リーハイは警告の声を発しましたが、エレミアと同じメッセージを忠実に宣言した後に、主は家族を連れて荒野へ出ていくように命じられました。そうすることによりリーハイは自分の家族だけでなく全ての民を祝福するようになったのです。エルサレムが滅亡する前の数年の間に、主がエレミアに告げられたメッセージを忘れることができません。主はこのように言われました。私の民はその栄光を益なきものと取り替えた。生ける水の源である私を捨てて水溜めを掘った。壊れた水溜めで水を入れておくことのできないものだ。エルサレムに住む人々に降りかかる災いに関して、主は次のように悲しみを表現されました。彼らにとって借り入れの時は過ぎ、夏も早終わった。しかし彼らはまだ救われない。神は男性も女性も善悪を自由に選択することができるように計画されました。悪を選択することが国や文化の風潮の大半を占めるとき、この死すべき世の人生と来たるべき世の人生の両方において重大な結果を招くことになります。人は有害で常習性のある物質だけでなく、義にかなった生活から引き離す有害で依存性のある様々な思想で自らを束縛したり霊俗させたりすることがあります。真実の生ける神を礼拝することをやめ、富や名声あるいは不道徳で不義な行いをするなどの偽りの神々を礼拝するようになると、全く知らない間に顕在化する束縛を受ける結果となります。 それには霊的、肉体的、知的な束縛が含まれ、時には人に崩壊をもたらします。エレミアとリハイはまた、義にかなった人々が主の教会と王国を確立し、散乱したイスラエルの民を集める主の助けをしなければならないと教えました。これらのメッセージは繰り返され、強められて、何世紀にもわたって、すべての神権時代に伝えられました。それはこの最後の神権時代におけるイエス・キリストの福音の回復の中心的なメッセージでもあるのです。十部族を含むユダヤ人の捕囚と、イスラエルの部族の散乱は、福音の回復において考慮すべき非常に重要な教義的要素です。失われた十部族は、イスラエルの北の王国の一部を形成し、紀元前721年に捕らわれの身となってアッスリアに連れ去られてしまいました。彼らは北の国々に行ったのです。信仰箇条第10条にはこのように書かれています。私たちはイスラエルの文字通りの集合と十部族の回復とを信じる。私たちはさらに主がアブラハムと交わされた契約の一部として、アブラハムの血統を受け継ぐ者だけが祝福を受けるのではなく、地上のすべての民が祝福されることを信じています。ラッセル・M・ネルソン長老が話したように、集合は物理的な場所の問題ではありません。個人の献身の問題なのです。人々は教理を離れることなく主を知るようになります。私たちの教義は以下の通りはっきりとしています。主はイスラエルの十二部族をその不義と廃藩のように散らし苦しめられた。しかし主は選ばれた民をこのように国々の中に散乱させ、それによってその国々に祝福をもたらす機会とされた。この悲劇的な時代から価値ある教訓を学ぶことができます。束縛につながる罪や反抗心を避けるために、自分の能力の範囲でできる限りのことを行うべきです。私たちは義にかなった生活をすることが、主の選民を呼び集め、文字通りイスラエルの集合のために主と共に働く前提条件であることも理解しています。束縛、従属、依存、隷属には様々な形があります。文字通り肉体的な奴隷状態である場合もあれば、私たちの成長を妨げる可能性のある道徳的な選択の自由の喪失や欠如である場合もあります。エレミアは不義な行いや反抗心がエルサレムの破壊をもたらし、バビロンに捕囚された主な原因であることを明らかにしています。その他の種類の束縛も人の霊にとって同様に破壊的なものです。道徳的な選択の自由は様々な方法で乱用することが可能です。現代社会において特に有害な4つの事柄について話します。第一に、選択の自由を損ない、道徳的な信念を否定し、健康を壊す依存症は束縛をもたらします。薬物、アルコール、不道徳、ポルノグラフィー、ギャンブル、借金苦、その他の苦しみの強い影響力は束縛状態にある人や社会にほとんど押し量ることができないほどの重荷を負わせます。第二に、本質的に悪ではないにしても、熱中や愛好により大切な時間を浪費してしまう場合があります。それがなければ、得高い目的を達成するために時間を使うことができるのです。それにはソーシャルメディア、ビデオ、デジタルゲーム、スポーツ、レクリエーション、その他たくさんのものの過剰な使用が含まれます。ほとんどの文化圏で私たちが直面している最も大きな課題の一つは、どのようにして家族のための時間を確保するかということです。勤務先の法律事務所で教会の会員が私一人であった時、ある女性弁護士が3個のボールを同時に空中に上げている曲芸師のようにいつも感じると打ち明けてくれました。一つ目のボールは法律の仕事、二つ目のボールは結婚生活、三つ目のボールは子供たちでした。彼女自身のための時間はほとんど諦めていました。最も心配していたのは、ボールの一つがいつも地面に落ちていることでした。そこで、みんなで集まり優先順位について話し合うことを提案しました。まず、私たちが仕事をする基本的な理由は、家族を支えるためであるという結論に達しました。そして、多くのお金を稼ぐのは家族ほど大事ではないということでも一致しましたが、能力を尽くし顧客のために働くことは不可欠だとも確認しました。また仕事中にしている不必要なことや、家族のために時間を取るための妨げになっていることについて話しました。職場で時間を過ごすプレッシャーの中で必ずしも必要でないことはないだろうかということです。職場の男性と女性の両方が家族にとって好ましい環境を作ることが私たちの目標であると確認されました。家族の時間を守る最前線に立ちましょう。第三に、私たちの時代で自由を失う最も一般的な原因は、過去の歴史に見られるようイエス・キリストの福音と相容れない思想や政治的な信念です。 福音の真理を人の哲学に置き換えると、救い主のメッセージの平易さから私たちを引き離してしまうことになります。使徒パウロがアテネを訪れたとき、彼はイエスの復活について教えようとしました。使徒行伝から読んでみます。一体アテネ人もそこに滞在している外国人も皆、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることのみに時を過ごしていたのである。パウロのメッセージが新しいものでなく単純な宗教的内容であると民衆が理解したとき、彼らはそれを拒否しました。このことは福音の真理がしばしば拒絶されたり歪曲されたりして、もっと知的な魅力があるように変えたり、現代の文化的傾向や知的な考え方に合わせるようにする現代の風潮に類似しています。私たちは注意していなければこれらの傾向の虜になり、自分を知的な束縛の中に置くことになります。現在女性の生き方について多くの意見があります。それは大抵互いに食い違っています。特に懸念されるのは、子供たちの母親、教師、養育者、友となるために必要な犠牲を払うことを選択した女性を批判したり軽視したりする考え方です。数ヶ月前、一番年下の二人の孫娘が訪ねてきました。別々の週末に一人ずつです。私は家にいたので玄関で出迎えました。妻のメアリーは別の部屋にいました。二人ともハグした後に、二人の娘はほとんど同じことを言いました。あたりを見回してから、私、おばあちゃんの家が大好きなの。おばあちゃんはどこ？孫娘には言いませんでしたが、心の中で思いました。ここはおじいちゃんの家ではないの？しかし、子供の頃、家族でおばあちゃんの家に行った時のことを思い出しました。聞き慣れた歌の歌詞が心に浮かんできました。川を渡り森を抜けておばあちゃんの家に行くんだ。さて、私が女性に開かれた教育やその他の機会を非常に喜ばしく思っていることを明白にお伝えしたいと思います。文明の利器により女性に求められた骨の折れる仕事や家事が世界の至るところで減っているという事実や、女性があらゆる職業や学問に素晴らしい貢献をしている事実を尊重しています。しかし、子供たちが母親、祖母、または子供たちを養い育てる人々と持つ特別な関係の弱体化を社会が容認するなら、私たちは後悔するようになるでしょう。第4に、誠実に守っている宗教的な原則から引き離そうとする力が束縛を招く結果になります。人に最も不快な感情を起こさせることは、自分の行動に関して神に報告する責任があると感じている義にかなった人々が、その良心を踏みにじるような行動を強いられる時です。例えば、良心に反して堕胎を行うか、仕事を失うかの選択を迫られる医療従事者の場合などです。私たちの教会は同じような考え方を持っている人々でつながっているとはいえ、比較的少人数の集まりです。社会全体を変えることは難しいでしょうが、私たちを取り巻く道徳的な文化を改善するように働かなければなりません。あらゆる国の末日生徒は、良い市民となって市民の行事に参加し、政治や法律の問題を研究し、投票する必要があります。しかしながら、私たちの基本的な協調点は、私たちの家族と次世代を担う子どもたちを守るために必要な犠牲を常に払うことでなければなりません。その多くはまだ重い依存症や間違った思想の束縛を受けていません。リハイとエレミアが経験したエルサレムに非常によく似た世の中から彼らを守る助けをしなければなりません。さらに私たちは彼らを備えて神聖な誓約を交わして守り、主を助けて主の教会を確立する中心的な働き手となり、散乱したイスラエルとあらゆる地に存在する主の選民を集める必要があるのです。教義と誓約の美しい聖文にはこう書いてあります。義人はすべての国の中から集められ、永遠の喜びの歌を歌いながらシオンに来るであろう。私たちに求められているのは、あらゆる種類の束縛を避け、主の選民を集める助けをなし、次世代を担う子どもたちのために犠牲を捧げることです。私たちが自分を救うのではないことをいつも思い起こさなければなりません。私たちは救い主の愛と恵みと贖いの犠牲により自由になるのです。リハイの家族が荒野に逃れた時、主の光によって導かれました。もし私たちが主の光に対して忠実で、主の戒めに従い、主の功徳に頼るなら、主は人を救う力を備えておられるので、私たちは霊的、肉体的、知的な束縛を避けると同様に、自らの荒野の彷徨う哀歌を避けることができるでしょう。 私たちが束縛の状態やシオンの歌を歌うことさえできない状態から来る絶望と悲しみを避けることができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
聖
餐会で子どもたちが愛の言葉という初等教会の歌を楽しそうに歌っていると、皆が共感の微笑みを浮かべました。5人の子どもを懸命に育てている母親が2番の歌詞に耳を傾けました。あふれる真剣の祝福と喜び、信仰と従順の教えは心に響くよう、優しい愛の言葉。不幸にもその母親はこう思いました。うちの子たちはそんな家庭なんか知らないわ。この忠実な女性とあらゆる人にお伝えしたいメッセージは、状況がどうであれ、あふれる真剣の祝福と恵みのうちにいつも生活することができるということです。私たちは時に真剣の力と教会の男性とを過度に結びつけてしまうことがあります。真剣とは老若男女を問わず、あらゆる人を救い、祝福するために与えられた神の力であり、権能です。人は暖かい太陽の光を部屋に入れるためにカーテンを開けることができます。しかし太陽がもたらす光や暖かさを所有しているわけではありません。真剣の祝福はその賜物を行使するよう求められている人よりも無限に偉大なものです。現世と来世において真剣の祝福と力と約束を受けることは、死すべき生涯における偉大な機会であり責任です。私たちがふさわしくあれば、真剣の儀式は地上での生活を豊かにし、次の世で受ける壮大な約束に備えさせてくれます。主は儀式によって神聖の力が現れると言われました。
バ
プテスマを受け、聖霊を受け、定期的に聖餐を受けているふさわしい人には皆神からの特別な祝福が用意されています。神殿は永遠の命の約束とともに新たな光と強さを与えてくれます。すべての儀式はイエス・キリストを信じる信仰を増して、神と誓約を交わし、誓約を守るように招いています。神聖な誓約を守るとき、真剣の力と祝福をいただくのです。自分の生活の中で真剣の力を感じたり、誓約に忠実な教会員の中に真剣の力を目にすることはないでしょうか。新しい改宗者が許しと清めを実感しながらバプテスマの水から出てくるときに目にしています。子どもや青少年が聖霊の導きを感じやすくなってきているのを目にしています。神殿の儀式が世界中の義にかなった男女にとって強さと光の灯台となっている様子も目にしています。先月、かけがえのない男の赤ちゃんが生後1週間で他界してもなお神殿の結び固めの約束から大きな強さを得ている若い夫婦を目にしました。神殿の儀式を通じて慰め、強さ、守り、平安、永遠の約束が受けられるのです。ある人は真剣にこう問いかけます。真剣の力と祝福がすべての人にもたらされるのなら、どうして真剣の儀式は男性だけによって執り行われるのでしょうか。天使がニーファイに、神がご自身を低くされることがあなたにわかるかと尋ねたとき、ニーファイは正直にこう答えました。私は神がその子供たちを愛しておられることは知っていますが、すべてのことの意味を知っているわけではありません。真剣については私たちは多くのことを知っています。私たちは神がすべての子供たちを愛しておられ、人を偏り見られないことを知っています。主は男も女も主のもとに来るものを決して拒まれない。すべての人が神にとって等しい存在なのである。神の愛が神の息子と娘に等しく及ぶことをよく知っているのと同じように、神が男女を全く等しくは想像されなかったことも知っています。性別は現世及び来世の状態と目的にとって必須の特性であることを知っています。男女双方に神聖な責任が与えられているのです。私たちは主が初めから真剣を授ける方法をお定めになっていたことを知っています。 神権は最初アダムに与えられました。ノア、アブラハム、モーセは皆神権の儀式を執り行いました。イエス・キリストは偉大な大祭司です。主は使徒を召して、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んで聖任したのであると言われました。この時代にバプテスマのヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネが預言者ジョセフ・スミスを通じて神権を地上に回復しました。これが天の御父が神権を授けてこられた方法です。私たちは聖なる神権の力が信仰や聖霊、霊的な賜物と無関係に働くものではないことを知っています。聖文はこう警告しています。神の賜物は多いので、これらの賜物を否定しないように進める。これらの賜物の与えられ方は様々であるが、すべての人の中ですべての働きをされるのは同じ神である。神権の儀式を行い受けるときにはふさわしさが重要であることを知っています。リンダ・K・バートン姉妹がこう言っています。義にかなっていることが生活に神権の力を招き入れるための条件です。例えば世界中に蔓延するポルノグラフィーという疫病について考えてみましょう。神権の儀式を施す人はポルノグラフィーに全く関わらないように関わらないということがふさわしさに関する主の標準です。救い主はこう言われました。あなた方の秘密の忌まわしい行いを悔い改めなさい。目は体の明かりである。あなたの目が悪ければ全身も暗いだろう。誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに姦淫をしたのである。ふさわしくないまま生産の祝福やパス、容認の祝福、神権の他の儀式に参加することは、デビッド・A・ベドナー長老が言った通り、神の御名を乱れに唱えることです。ふさわしくない場合は神権の儀式を執行せずに、第一のステップとしてよく祈ってビショップのもとへ行き、悔い改めて戒めの道に戻る必要があります。義にかなった母親と父親が協力して子供を導く家庭には神権の祝福が豊かに注がれていることを知っています。しかし同時に、さまざまな環境にある人々にも神が同じ祝福を豊かに注いでおられることも知っています。ある母親が失礼にならないように気をつけ使いながら言いました。家族を物心両面で養うという重荷を負う者として、一人の子供を祝福してもらうためにホームティーチャーを呼ぶには謙遜さが必要です。そして洞察に満ちた言葉を加えました。私の子供を祝福するために準備するホームティーチャーにも同じ謙遜さが求められます。大官庁会と十二使徒定員会の会員の持つ神権の鍵によって地上における主の技が導かれていることを私たちは知っています。神権の鍵の一部は、管轄地域内において行使できるようステーク会長とビショップに授けられています。彼らは男性や女性を啓示によって召し、召された人々は指示を受け任命されることにより、委任された権能を行使して教えたり管理したりします。神権について知っている事柄はたくさんありますが、現世のレンズを通してでは神のすべての技について完全な理解が得られるわけではありません。しかし神は、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いことを思い起こさせてくださり、時が経ち永遠の見地が与えられれば、物事をありのままに見て神の完全な愛が理解できるようになると確信させてくださるのです。私たちは皆喜んで奉仕をします。時折自分の飯に物足りなさを感じ、もっと要求してほしいと思うことがあります。別の折には解任の時を迎えて喜ぶこともあります。受ける飯を決めるのは私たちではありません。私はこの教訓を結婚して数年が過ぎた頃に学びました。妻のキャッシーと私はフロリダ州に住んでいました。ある日曜日、ステーク会長会の顧問の方から、ステーク会長会はキャッシーを早朝セミナリーの教師に召すよう強く感じていると言われました。私は言いました。 困ります。うちはまだ子供も小さいですし、セミナリーは朝5時に始まります。それに私はワードの若い男性の会長なんです。彼は微笑んで言いました。大丈夫ですよ、アンダーセン兄弟。奥さんを召してあなたを解任しますから。そしてその通りになりました。誠実な心で女性に考えや関心事を尋ね、それに耳を傾けることは、人生に、結婚生活、そして神の王国を築くために欠かせません。20年前の総大会でエムラッセル・バラード長老は中央婦女協会の会長との会話を紹介しました。その時、伝道の準備をしている青少年をよりふさわしく備えるにはどうしたらよいかという質問が出ていました。イレン・ジャック姉妹は微笑んでこう言いました。バラード長老、ご存知のように教会の姉妹たちは意見を求められさえすれば良い提案をすることができます。何といっても私たちは彼らの母親なんですから。トーマス・S・モンソン大官庁は生涯を通じて女性の関心について尋ね、それに応じてきました。大官庁に最も影響を与えた女性はフランシス・モンソン姉妹です。彼女が亡くなられてとても寂しく思います。最近モンソン大官庁は自分のワードの夫を亡くした84人の女性から多くを学んだということを私たちに思い起こさせてくださいました。ビショップ時代の奉仕とその後の彼の人生に彼女たちは大きな影響を与えたのです。当然ながら宣教師の年齢条件を変更することについて祈りを持って決断する前に、モンソン大官庁は中央婦女協会、若い女性初等協会の会長会と何度も話し合いの機会を持ちました。ビショップの皆さん、モンソン大官庁の模範に従うなら、皆さんの神聖な務めを祝福する主の導きの御手を感じる機会がはるかに増すでしょう。私たちの家族は数年ブラジルで暮らしました。到着してすぐに70人のアデルソン・パレーラと彼の弟でステーク会長会顧問のアディルソンに会いました。その後彼らの弟でフロリアノポリスステーク会長のアダルトンと、もう一人の弟でビショップのアデルモにも会いました。私はこの兄弟たちの信仰に心を打たれ、彼らの両親について尋ねてみました。彼らの家族は42年前にブラジルのサントスでバプテスマを受けました。アディルソン・パレーラはこう言いました。最初父は教会に加入して喜んでいるようでしたが、すぐに教会に行かなくなり、母にも行かないようにと言いました。アディルソンはこう続けます。母は近所の人の服を縫って子どもたちが教会へ行くバス代を稼ぎました。4人の男の子たちは一緒に1マイル以上歩いて隣町へ行き、そこから45分バスに乗り、さらに礼拝堂まで20分歩きました。子どもたちと一緒に教会へ行けなくなったパレーラ姉妹は、それでも息子や娘たちと一緒に聖文を読み、子どもたちに福音を教え、一緒に乗りました。彼らの質素な家は神権の力の豊かな祝福に満たされました。少年たちは成長し、伝道に出て教育を受け、神殿で結婚しました。神権の祝福が彼らの家に満ちました。時は流れ、独身になった母親のバニー・デ・パウラ・パレーラ姉妹は神殿に参入し、自身のエンダウメントを受け、その後ブラジルで3度伝道しました。84歳となった今、彼女の信仰は次の世代を祝福し続けています。神の聖なる神権の力は町立聖徒イエス・キリスト教会の中に見られます。ふさわしい状態で神権の儀式に参加するとき、主は皆さんの力、平安、永遠の視野をさらに大いなるものとしてくださいます。どんな状況にあろうと、皆さんの家庭はあふれる神権の祝福と喜びに満たされ、皆さんの周囲にいる人々はその祝福にもっと預かりたいと願うようになるでしょう。男性と女性、姉妹と兄弟、神の息子と娘である私たちは共に前進します。これは私たちの機会であり、責任であり、祝福です。 私たちの究極の使命は救い主の再臨のために神の王国を備えることなのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
教会のすべての教師に対し言い尽くせない感謝の念でいっぱいです。愛し、とても信頼しています。皆さんは回復された福音の最も大きな季節の奇跡の一つです。福音を教える教師として成功するには、すなわち神の力と権利を持って教えるには秘訣があります。私が秘訣という言葉を使うのは、教師の成功を左右する原則は1820年の早春の美しい空が晴れ渡った朝に起きた出来事に対する証を持つ人々にしか理解できないからです。14歳の少年の謙遜な祈りに応えて天が開かれました。永遠の父なる神とその御子イエス・キリストが見姿を現され、預言者ヨセフ・スミスに語られました。長く待たれていた万物の更新が始まり、この真剣時代に啓示の原則が永続するものとして確立されました。ジョセフのメッセージ、そしてこの世に対するメッセージは2語に集約できます。すなわち、神は語られるのです。神は古代においても語られ、ジョセフに語られました。そして皆さんにも語られます。これこそ皆さんと世の他の教師との違いです。ですから皆さんが失敗することはないのです。皆さんは預言と啓示の霊によって召され、真剣の権能によって任命されました。これは何を意味するでしょうか。第一に、皆さんが主の用向きを行っているという意味になります。主の代表であり、権能を与えられ、主の代わりに行動する責任を授けられているということを意味しています。皆さんは主の代表として主の助けを受ける権利があります。このように自問すべきです。今日救い主が私のクラスを教えるとしたら、どんなことをどのように語られるだろうか。ですから皆さんも同じように行う必要があります。この責任から一部の人々は、自分はふさわしくない、または恐れさえ感じるかもしれません。主はすべてのふさわしい末日生徒が救い主の方法で教えるための道を用意しておられます。第二に、皆さんはイエス・キリストの福音を説くように召されました。聖文を使うようにしても、自分の考えや哲学を教えてはなりません。福音は救いを得させる神の力で、私たちは福音を通してのみ救われるのです。第三に、教会の標準聖典にある福音の原則、現代の使徒と預言者の言葉、そして聖霊が伝える事柄を教えるように命じられています。何から始めるべきでしょうか。私たちの最大の責任は、聖霊を導きて及び伴侶とできる生活をすることです。ハイラム・スミスが末日の技に携わりたいと望んだとき、主は、見よ、あなたの精力と思いと力を尽くして私の戒めを守ることがあなたのなすべきことであると言われました。これがスタート地点です。私がハイラムに与え、主がハイラムにお与えになった勧告は、あらゆる時代の生徒にお与えになってきた勧告です。今日の教師に対し、大官長会は次のように述べています。皆さんの奉仕で最も大切な部分は、祈り、聖文研究、戒めへの従順を含む皆さんの自身の霊的な備えです。皆さんが以前よりも一層大きな目的意識を持って、献身的に福音を実践するようお勧めします。大官長会が皆さんの務めで最も大切な部分は、レッスンをよく準備することであるとか、さまざまな教授法を習得することであると言わなかったことに深い意味があります。もちろん生徒が選択の自由を行使して福音を心に刻めるよう、毎回のレッスンを熱心に準備し、教え方を学ぶ必要があります。しかし、奉仕で最も大切な部分は、個人的に霊的に備えることです。この勧告に従うなら、大官長会は、 聖霊が何をすべきか分かるように助けてくださり、証は大きくなり、皆さんの戒心は深まり、人生の試練に対し立ち向かう力を強められると約束しています。教師にとってこれより偉大な祝福があるでしょうか。次に主は御言葉を告げようとする前にそれを得るように努めなければならないと命じておられます。熱心に成分を調べ心に蓄えることにより正しい理解力を備えた男女にならなければなりません。そうすれば主の助けを求めるとき主は御霊と御言葉を授けてくださいます。人々を確信に導く神の力を受けます。パウロは福音が2つの方法、言葉と力によってもたらされると語っています。福音の言葉は聖文に書かれているので、聖文を熱心に調べれば御言葉を得られます。福音の力は聖霊を伴侶とする生活を送り、受けた促しに従う人々の生活にもたらされます。御言葉を得ることのみに集中し、情報を伝えることにおいて優れた人たちもいれば、準備を怠りクラスの時間を何とか無事に乗り切れるよう主の助けを受けるよう願う人たちもいます。自分が学んだり深く考えていない聖句や原則を思い出すのを御霊が助けてくださると期待することはできません。福音をうまく教えるためには生活の中に御言葉と福音の力の両方がなければなりません。アルマはモーセの息子たちについてどのように神の力と権威によって教えたかについて説明する際にこれらの原則を理解していました。彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために熱心に聖文を熱心に調べてきたので、すぐに真理を深く知るようになっていた。そればかりではない、彼らはしばしば祈り、また断食もしていたので予言の霊を受けていた。次にジェフリー・アール・ホランド長老が宣教師たちに教えた教えを聞いて学ばなければなりません。ホランド長老の言葉を引用しますが、勝手ながら宣教師と求道者という言葉をそれぞれ教師と生徒に置き換えます。御霊に耳を傾けることの次に教師が行うべき責任は生徒に耳を傾けることです。もし霊の耳で聞くなら、生徒たちは自分が聞く必要があるレッスンは何か教えてくれるでしょう。実際のところまだ教師は個々の生徒に焦点を当てているよりも教えやすい、いつも繰り返し教えてきたレッスン内容を伝えることに集中しています。皆さんが能力の限りを尽くして自分自身を備え、レッスンを準備した後は御霊の導きに任せなければなりません。聖霊の静かな促しを感じたら、自分が考えたレッスンの概要やメモを脇に置いて、その促しが導く方向に進む勇気を持たなければなりません。そうすれば伝えるレッスンはもはや自分のレッスンではなく救い主のレッスンとなるのです。以前よりも一層大きな目的意識を持って献身的に福音を実践し、聖文を調べて心に携えるとき、その言葉を古代の使徒や預言者に明らかにされたのと同じ聖霊が、それが真実であることを証ししてくださるでしょう。基本的に聖霊はそれらを改めて皆さんに明らかにされます。その時皆さんが読んでいる言葉はもはやニーファイやパウロやアルマの言葉であるだけでなく、皆さんの言葉となるでしょう。そして皆さんが教える時に聖霊は全てのことを教え、ことごとく思い起こさせてくださることでしょう。本当に皆さんの言うべきことはまさにその時に、まことにその瞬間にあなた方に授けられるでしょう。それが起きると皆さんは予定していなかったことを言っていることに気づくでしょう。そして皆さんが注意を向ければ、教えることに皆さんの語る言葉から何かを学ぶでしょう。マリオン・G・ロムニー館長はこう語りました。自分が聖霊の霊感に語っているときは必ずそれが分かります。自分が語ったことからいつも何かを学ぶからです。最後に 教師は生徒であるということを覚えておいてください。最後に自分の教える事柄について手引きの言葉や人の考えを復唱するだけでなく自分の証を述べなければなりません。以前よりも一層大きな目的意識を持ってキリストの言葉を味わい福音を実践する努力をするとき聖霊は教えていることが信じてあることを明示してくださいます。これが啓示の御霊です。そしてその同じ御霊がそれを受けたいと望み喜んで受ける人々の心に皆さんのメッセージとして伝えてくださいます。ここで私たちが始めた場所すなわち聖なる森で終わりましょう。そんなに昔ではないあの美しい春の朝に起きたことにより神の力と権能を持って教える資格が与えられているのです。私はこのことをイエス・キリストの御名により厳粛に自分自身の証を述べます。アーメン。
これから聖歌隊と全員で立って我らは天の王にを歌います。賛美歌に続き70人のケビン・ S ・ハミルトン長老、アドリアン・オチョア長老、テレンス・ M ・ビンソン長老からお話を聞きます。続いて十二使徒定員会のラッセル・ M ・ネルソン長老からお話を聞きます。
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
私の父親は彼の父親、母親、そして4人の子供からなる自分の家族が教会を離れた時のことを その日にちや時間まで正確に思い出すことができました。家族の多くは生涯二度と教会に戻ってきませんでした。彼は13歳で執事でした。当時家族は皆午前中日曜学校に出席し、午後聖餐会に出席していました。ある春の日のこと、父の家族は日曜日の朝の礼拝行事を終えて帰宅し、家族で昼食をとりました。そして母親が父親の方を向いて、ねえ、あなた今日の午後のことだけど聖餐会に出た方がいいかしら、それとも田舎を家族でドライブした方がいいかしら、と言いました。私の父は聖餐会に出るか出ないかという選択について考えたことなど一度もありませんでした。その日の午後、田舎をドライブしていたことは楽しい家族の活動だったかもしれません。しかしその小さな決定は新しい方向へ踏み出すきっかけとなり、最終的に父の家族は平安と安全、祝福を与えてくれる教会から離れ、異なる道へと進むことになったのです。異なった道を選ぶ誘惑に駆られる現代の人々への教訓として、モルモン書の預言者リーハイは自分の家族に一つの次元について話をしました。その次元の中でリーハイは群れ集まる無数の人々を見たが、その中の多くは彼の立っているそばの木のところに通じる道にたどり着こうとして推し進んでいた。そしてその人たちは推し進んでくると木に通じている道を歩き始めた。そこで暗黒の霧が起こった。道を歩き始めていた人々は道を見失い、迷って姿が見えなくなってしまった。次にリーハイは2番目のグループを見ました。彼らは進んできて鉄の棒を掴んだ。そして彼らは鉄の棒にすがりながら暗黒の霧の中を押し進み、そして進んできてその木の実を食べた。残念ながら彼らは木の実を取って食べると恥じるかのように辺りを見回した。なぜなら一つの大きく広々とした建物の中にいた人々がその木のところまでやってきて、その実を食べている人々を指さし、あざけり笑っている様子であったからです。それによってその木のところまでやってきた人々は禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまいました。彼らは最後まで耐え忍ぶ力、あるいはその意志がなかったのです。しかし3番目のグループがいました。このグループは命の木にたどり着くことができただけでなく、後で道を外れることもありませんでした。このグループについて聖典にはこう記されています。彼らはしっかり鉄の棒につかまりながら道を推し進み、ついにやってくるとひれ伏して木の実を食べた。鉄の棒はこのグループの人々にとって自分たちが得られる唯一の平安と安全を象徴していました。彼らはしっかりつかまり続けました。日曜日の午後に田舎へドライブに出かけるといった些細なことに対してすら気を許さなかったのです。このグループの人々についてベドナー長老はこう教えています。この説の中で大切な言葉は鉄の棒にしっかりつかまりながらという部分です。このグループはおそらくキリストの御言葉を絶えず読んで研究してさらに調べたのでしょう。これこそ皆さんや私が目指す生き方です。今日神の教会の会員である私たちはイエス・キリストに従い、神の戒めを守るという誓約を交わしました。バプテスマの時には救い主の証人になり、弱い者や助けの必要な者を支援し、神の戒めを守り、必要に応じて悔い改めるという誓約を交わしました。それは使徒パウロが教えたように、すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっているからです。毎週私たちには聖餐会に出席する機会があります。そこで私たちは自分たちが交わした誓約を更新することができます。聖餐の儀式でパンと水をいただくのはそのためです。この単純な行為を通して私たちはもう一度イエス・キリストに従うと約束し、その約束を果たさなければ悔い改めます。それに対して神はご自分の御霊が私たちを導き守ると約束してくださいます。宣教師は私の福音を述べ伝えなさいの中から、啓示と証は日曜日に行われる集会に出席するときに与えられると教えています。教会の集会に出席して一緒に礼拝することにより互いに強め合います。友達や家族と一緒に過ごすことにより新しい力をもらいます。聖文を研究し福音についてもっと学ぶことにより信仰が強くなります。こう尋ねる人がいるかもしれません。日曜日にどうして3つの別々の集会が行われるのですか？どうしてそれぞれの集会に出席する必要があるのですか？ではそれについて考えてみましょう。聖餐会は聖餐の儀式に参加する機会を提供してくれます。私たちは聖約を新たにし、御霊をますます豊かに受け、聖霊から教えられ強化されるという祝福をさらに受けることができます。 日曜学校では互いに王国の教義を教え合います。すべての人が強化されて共に喜ぶためです。回復された福音の教義を理解することで大きな力と個人的な平安を受けることができます。神権会は成人男性および若い男性が自分の義務を学び完全に教えられる機会です。また婦女教会集会では教会の女性に信仰を深め家族と家庭を強め困っている人に手を差し伸べる機会が提供されます。同様に若い女性や子どもたちは自分たちの集会やクラスがあります。そこで福音を学び将来受けることになる大切な責任に備えます。こうした独特でありながらも関連し合う集会で私たちは教義を学び御霊を感じ互いに使い合うのです。距離、移動にかかる費用、あるいは健康などの理由による例外もあるでしょうが、私たちは努めて日曜日のすべての集会に出席する必要があります。私は日曜日の3時間の集会スケジュールを通して行われる礼拝から大きな喜びと平安という祝福がもたらされると約束します。私たちの家族はいつも日曜日の集会すべてに出席するようにしてきました。そのことによって私たちの信仰は強くなり福音の理解は深くなるということが分かりました。また私たちは教会の集会に出席する特に帰宅してからも引き続きで安息日を守ると決意することで良い気持ちを感じるということも知りました。旅行中であっても休暇中であっても日曜日の集会にすべて出席します。私の娘が旅行中にこの手紙を書いてくれました。お父さん、日曜日の集会には3つとも全部出たよ。彼女はそのような義にかなった決断をすることできっと祝福を受けたことでしょう。安息日の守り方について私たちはそれぞれたくさんの選択をしなければなりません。いつも教会の集会に出席するというより良い選択のために犠牲にすることのできる、あるいは犠牲にするべき良い活動があります。そのような活動は実際サタンが私たちを騙し私たちを巧みに誘う一つの方法です。サタンはより良いまたは最も良い活動に変わるものとして良い活動を悪用します。しっかり鉄の棒につかまり続けるとは日曜日に行われるすべての集会すなわち聖餐会日曜学校神権会もしくは婦女教会に出席するということです。教会の子どもや若者はそれぞれ初等教会若い男性及び若い女性の集会に出席します。決してどの集会に出席するべきかを選ぶべきではありません。私たちは素直な気持ちで神の御言葉につかまるために礼拝し安息日に行われるすべての集会に出席するのです。しっかり鉄の棒につかまり続けるとは神の戒めをすべて守り個人としても家族としても祈り聖文を毎日研究するよう努力するということです。しっかり鉄の棒につかまり続けることは諸門書で教えられているキリストの教義の一部です。イエス・キリストを信じる信仰を行使し罪を悔い改め心を変えキリストの模範に従ってバプテスマの水に入り慰め主として働く聖霊の賜物を与える確認を受けそしてニーファイが教えたように生涯の終わりまでキリストの言葉をよく味わいながら力強く進みます。兄弟姉妹の皆さん、私たちは制約の民です。私たちは喜んで制約を交わし守ります。私たちには御父が持っておられるすべてを受けるという祝福が約束されています。制約を守ることによってしっかり鉄の棒につかまり続けるときに私たちは世の誘惑や危険に立ち向かう力を得ます。数々の試練に満ちた現世をうまく乗り切り文字通り非常に尊く他のあらゆる実よりも好ましい実のなる木にたどり着くことができるのです。私の父は幸運にも素晴らしい女性と結婚しました。その女性は父が教会に戻りもう一度福音の道を歩み出すよう父を励ましてくれました。二人の忠実な生活のおかげでその子供全員次の世代の孫そして今やひ孫まで祝福を受けています。安息日の礼拝行事に出席するかしないかの単純な決断が祖父の家族の人生に大きな変化をもたらしたように私たちの日々の決断が私たちの生活に大きな影響をもたらすことになるのです。例えば聖餐会に出席するかどうかという決断は小さな決断のように見えても長きにわたる永遠の結果を生じる可能性があるのです。私たちが勤勉であることを選び共に集い制約を守ることによってもたらされる大きな祝福と守りを受けることができますように。天の御父の身元へ通じる鉄の棒にしっかりつかまり続けることができますようにイエス・キリストの聖なる御名によって祈ります。アーメン。
私が8歳の時、2人のいとこと私は同居していた10人が15日食べるだけの食料を買うために近くの町まで使いに出されました。今思うと祖母とおばとおじが示してくれた信頼の厚さに驚くばかりです。明るく輝く朝空の下、私たちは3頭の馬にまたがって小さな隊列を組み、15キロの道のりを出発しました。草原の中で素晴らしい考えが浮かんできました。馬を降りてビー玉遊びをするのです。遊びに夢中になった私たちは頭上に黒雲が垂れ込めているという時の印に気づきませんでした。何が起きようとしているのかに気づいた時にはもう馬に乗る暇さえありませんでした。氷混じりの雨が激しく打ちつけています。思いつくことといえば、馬の鞍から小さな敷物を取り外してかぶることくらいでした。馬には逃げられ、びしょ濡れで凍えながら私たちは旅を続けました。今度はできるだけ早く進もうとしました。目的地に着くと町に続く大通りは水浸しで、まるで川が流れてくるようでした。残された選択肢はかぶっていた敷物を手放して町を囲む有刺鉄線をよじ登ることでした。町に入って最初に見た家に宿を求めた頃にはすっかり夜も更けていました。疲れ切り、体は痛み、びしょ濡れでした。親切な若い夫婦が体を乾かしてくれ、おいしい豆のブリトーを食べさせ、寝る場所を用意してくれました。しばらくして部屋の床が平らな土であるのに気づき、また素晴らしい考えが浮かびました。床に円を描き、倒れて眠るまでビー玉遊びを続けました。幼い私たちは自分のことしか考えていませんでした。家で愛する人たちが私たちを懸命に探していようなど思いもしませんでした。もし気づいていれば、そのような遊びのために旅を遅らせたりはしなかったでしょう。それにもう少し懸命であったならば、空を見て雲が湧き起こっているのに気づき、嵐に追いつかれないよう歩みを早めたことでしょう。少し経験を積んだ今、私はいつも自分自身に言い聞かせています。見上げることを忘れるな。いとことのこの経験は時の印に注意を払うことを教えてくれました。今は嵐が吹きすさぶ危険な時代です。パウロは、人々は自分を愛する者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、そしる者、無節制な者、神よりも快楽を愛する者となると述べています。この時代についてダリゲイ・チオークス長老は次のように述べました。物質的および霊的な備えをする必要があります。最も怠りがちな備えは、目に見えにくくより難しい霊的な備えです。つまり、見上げることを怠ってはならないということです。霊的な備えが緊急に必要なこの危険な時代にあって、一つの非常に明白な時の印について警告しておきます。仕事柄、最先端の科学技術を使ってきたので、その価値、特に通信技術の価値をよく知っています。非常に多くの情報が簡単に引き出せます。しかし、インターネットには汚れた人を惑わす情報もあふれています。科学技術は言論の自由を促進してきましたが、一方でふさわしくない情報発信者が、閲覧者が多いという理由で信頼感を高めています。だからこそ、これまでにも増して次の永遠の原則を心に留める必要があるのです。あなた方はその身によって彼らを見分けるのである。特に汚れた画像を見たり、キリストや預言者ジョセフ・スミスをそしる人たちに関心を寄せたりしないように忠告します。どちらにも同じ結果が伴います。聖霊を失い、聖霊の守りと支えを失うのです。その結果は罪悪と不幸です。愛する兄弟姉妹の皆さん、福音に対する証を疑わせるようなものに出くわしたら、どうぞ見上げてください。あらゆる知恵と真理の源に 目を向けてください。神の言葉で信仰と証を培ってください。この世には半分だけの真理に嘘を混ぜてあなたの信仰を弱めようとする人たちがいます。だからこそ御霊を受けるふさわしさを常に保つことが非常に重要なのです。聖霊を伴侶にすることは単に良い気持ちを感じさせてくれる便利なものではありません。霊的に生き残るために不可欠なものなのです。キリストの言葉を大切に蓄え、御霊の促しに注意深く耳を傾けるならば惑わされることはありません。完全であられたイエス・キリストと完全ではないことを認めていたジョセフ・スミスはどちらもその証を受け入れず、そしる者たちに命を奪われました。二人の証が真実であること、つまりイエス・キリストが神の御子であられ、ジョセフ・スミスが誠の預言者であることをどのように知ることができるでしょうか。あなた方はその実によって彼らを見分けるのである。悪い木に良い実がなるでしょうか。贖い主が私の罪を許し、私をくびきから解放し、その存在すら知らなかった幸福な状態に導いてくださったことを私は知っています。私はジョセフ・スミスが預言者であることを自分で知っています。それはモルモン書の簡単な約束を実践したからです。キリストの名によって永遠の父なる神に問いなさい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。簡単に言えば見上げなさいということです。キリストの復活や回復された福音の真実性を信じるには 物理的な証拠が必要だという人がいます。そのような人たちのために、信じないよう人々をそそのかしていたコリフォルに向けて語ったアルマの言葉を引用します。あなたはすでに数々の印を十分に持っている。あなたは神を試みようとするのか。あなたの腹からであるこのすべての人の証とすべての聖なる預言者たちの証があるのに、あなたは印を見せてくれというのか。皆さんも私も救い主の贖いの生きた証です。私たちは預言者ジョセフの共同の技と強い証を持ち続けた初期の生徒たちの忠実さの生きた証です。イエス・キリストの教会は今や全世界に広がり、かつてないほど発展しています。信じるために見る必要も触れる必要もない謙遜な人々がキリストの時代と同じようにこの教会を受け入れているのです。主が来られる時がいつかは誰にも分かりません。しかし私たちは危険な時代に生きています。今こそ真理の源を見上げて証を強め、いつか必ず訪れる試しに備える時です。先ほどの話に戻ります。いとこと私が朝目覚めると、日差しは明るく空は晴れ渡っていました。3人の迷子の少年を探して1人の男性が戸を叩きました。彼は私たちを馬に乗せ、同じ草原を通って家に帰りました。家に帰る途中で見た光景を決して忘れることはないでしょう。夜を徹して探してくれた大勢の人たち、ぬかるみにはまった彼らのトラクターやトラックが見えたのです。私たちの蔵と馬は先に見つかっていました。私たちが家に帰ってきたのを目にした時の彼らの安堵と愛を感じることができました。いとこたちが町の入り口まで走って私たちを出迎えました。先頭には優しい祖母と叔父と叔母の姿がありました。行方不明の子どもたちを見つけた彼らは喜びのあまり泣きながら私たちを抱きしめてくれました。この出来事は優しい天の御父が私たちを気にかけてくださっていることを私に思い起こさせてくれます。御父は首を長くして私たちの帰宅を待っておられるのです。私たちの周りには至る所に嵐の印があります。見上げ備えようではありませんか。強い証は安全をもたらします。日々証を大切に育み強めましょう。私は家族が永遠に共に暮らせることを知っています。優しい天の御父はその子供である私たちに手を差し伸べながら待っておられます。 救助者イエス・キリストが生きておられることを知っています。ペテロと同じようにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父なのです。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
6歳
の孫のオリは親しみを込めて私をポピーと呼びます。オリが車に忘れ物を取りに行った時、家にいたオリの父親が内緒で、オリが車に近づいた時にリモートキーで鍵を開け、忘れ物を取った後でまた鍵をかけました。オリはニコニコしながら家に駆け込んできました。家族からどうやって鍵を開け閉めしたのと聞かれても、オリはただ微笑むだけです。私の娘であるオリの母親は言いました。多分ポピーと同じね。オリもポピーみたいに魔法が使えるのよ。少し後にまた同じことが起き、新たに見つけた能力について聞かれ、オリはこう言いました。すごいや、ポピーが僕のことが大好きで親友で僕のことを助けてくれるからだと思うよ。私は恵まれてアフリカ、パプアニューギニア、オーストラリア、ニュージーランド、また太平洋の島々に住む忠実な生徒たちが経験した奇跡を知る機会に預かっています。私も孫のオリに同意です。忠実な人々はオリが私に対して抱くのと同じ思いを天の御父と救い主に対して抱いています。彼らは神を親しい友のように愛し、神は彼らを助けてくださいます。この教会の会員たちは霊的な証を受ける特権があり、実際に多くの人が受けています。また主に従うという誓約を交わしています。ですが主に近づく人もいればそうでない人もいます。皆さんはどちらでしょうか。神は私たちの生活の中心であり、文字通り焦点となるべきです。神はそのような存在でしょうか。それとも心の思いと志が主から離れてしまうことがあるでしょうか。心の思いだけでなく志も重要であることに注意してください。態度や行いはその志が誠実であるかどうかをどのように表しているでしょうか。息子のベンが16歳の時にステーク大会で話し、次のように尋ねました。もし誰かが毎週約束をして一度も守らなかったらどう感じますか。生産を受ける時に交わす約束、主の戒めを守り、いつも主を覚えているという誓約を真剣に捉えているでしょうか。私は主の助けの力を覚える方法を与えておられます。その一つは誰もが経験する試練という方法です。私が受けた試練を思い返すとき、試練によって成長と理解を得て人の気持ちが分かるようになったのは明らかです。試練によって経験や清めが心に刻まれ、御父と御子に近づくことができました。主の導きと指示は欠かすことができません。主の忠実なヤレドの兄弟を助け、彼が抱えていた2つの問題のうちの1つを解決してくださいました。主に従って建てた船に新鮮な空気を入れる方法を教えてくださったのです。しかし重要なことは、光については一時的に未解決のままにされただけでなく、それを解決することが必要となるような試練に合わせられたということです。風や雨、多くの水を送り出したのは主ご自身だったのです。主はなぜそのようなことをされるのでしょうか。危険を防ぐこともおできになるように、危険から遠ざかるようにと警告されるのはなぜでしょうか。ウッドラフ大官庁はこのような話をしています。大官庁と妻と子供たちが寝ていた馬車を移動するようにという御霊の導きを受けたという話です。その後竜巻が、大木が根元近くで折れ、馬車があったちょうどその場所に落ちたそうです。いずれの場合も危険を避けられたはずです。しかし大切なのは、主ご自身が問題を解決されるのではなく、問題を解決できるように主に頼り、信頼するだけの信仰を培ってほしいと望んでおられるということです。それによってより頻繁に、より力強く、よりはっきりと、より個人的に主の愛を感じることができます。主と一致し、主のようになることができます。主のようになることは主の目標です。 実際それは主の栄光であり、主の技なのです。少年がおもちゃの自動車で遊ぶために家の裏の砂地を平らにしていました。大きな岩が邪魔だったので力いっぱい押したり引いたりしましたが、どうにもこうにも動きません。その様子をしばらく眺めていた父親が来て言いました。こんな大きな岩を動かすのには全部の力を使う必要があるよ。僕全部の力を使ったよと答えました。父親は、いや、まだ私の助けを借りてないよと諭しました。二人は共にかがんで簡単に岩を動かしました。友人のバイバーローマの父親でありパプアニューギニアの最初のステー会長であった兄弟は、助けが必要な時に天の御父に頼れることを学びました。彼と村人にとって自分たちが育てた穀物だけが生き延びる手立てでした。ある日彼は植え付けの前に村の農園にある自分の農地をきれいにしようと火をつけました。しかしそれまでずっと暑い毎日が続き、草が非常に乾燥していたため、火は前回の総大会でモンソン大官長が話した経験のようになりました。火は草地や藪にも燃え広がりました。友人の言葉を借りれば大きな火の怪獣のようになってしまったのです。兄弟は仲間の仲間が村の仲間が危険にさらされるのではないか、穀物が燃えてしまうのではないかと心配しました。もしそうなれば彼は村の裁きを受けるでしょう。火を消すことができずにいた彼は主を思い起こしました。友人はこう述べています。父は丘の藪の中にひざまずき、火を消してくださるように天の御父に祈り始めました。すると急に祈っている場所の真上に大きな黒雲が現れ、激しい雨が降りました。ただしそれは火が燃えている場所だけで、父が見渡すとその場所以外は青空が広がっていたのです。父は自分のようなただの人の祈りに主が応えてくださることが信じられず、再びひざまずいて子供のように泣きました。この上なく麗しい気持ちがしたそうです。救い主は自分の意志と主の御心を一致させたいと思うほど主を愛するように望んでおられます。その時主の愛を感じ、主の栄光を知ることができます。そして主はご自分の望むままに私たちを祝福することがおできになります。ヒラマンの息子ニーファイは主から絶大な信頼を受けるまでになり、それによって主はニーファイが願うことすべてを祝福することがおできになったのです。ヤン・マーテルのフィクション小説パイの物語で主人公はキリストへの思いをこう述べています。僕はキリストのことを忘れることができなかった。未だにできないでいる。丸3日間キリストのことを考えた。気になって考えれば考えるほど忘れられなくなっていた。そしてキリストについて知れば知るほど離れがたくなっていった。私は救い主に対して全く同じ気持ちを感じています。主はいつも近くにおられます。特に聖なる場所において、また助けが必要な時そう感じます。時には思いもよらない時に主が私の肩を叩いて愛を伝えてくださっているように感じます。不完全な方法であっても、自分の心を差し出すことによってその愛をお返しすることができます。数ヶ月前、宣教師を伝道地に召すホランド長老に同席しました。部屋を出るとき、私を待っていたホランド長老が肩に手を回し、前にオーストラリアでもそうしてくださいましたねと話すと、あなたを愛しているからですよと答えてくれました。長老が心からそう言っていることが分かりました。もしも実際に主と共に歩む特権をいただいたら、主が身腕を肩に回してくださるのを感じるでしょう。エマオに向かっていた弟子たちのように心が内に燃えるのを感じるでしょう。来てごらんなさい。これが主のメッセージです。主は肩に身腕を回し、共に歩むように一人一人を招き迎えてくださっているのです。エノスが記した短くも深遠な最後の深遠な書の最後の節にあるように、自信で胸を満たしましょう。私は自分の死すべき体が不死のものを着て、 救い主の前に立つ日のあることに喜びを感じる。その時私は喜んで贖い主の顔を拝するであろう。そして贖い主は私に、祝福されたものよ、私のもとに来なさい、私の父の住まいにはあなたのために用意された場所があると言われるであろう。数々の経験と御霊による証の力によって神が生きておられることを絶対的な確信を持って証しします。主の愛を感じます。自分の思いの主の御心を一致させるために必要なことを行い、主を真に愛することができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、毎日が決断の日です。トーマス・S・モンソン大官庁は、決断は行く末を決めると述べています。決断する自由を懸命に行使することは、現在と永遠にわたる皆さんの霊的な成長にとって極めて重要です。皆さんが学ぶのに若すぎることはありません。皆さんが変わるのに年を取りすぎているということもありません。学んで変わりたいという強い気持ちは、神から与えられた永遠の進歩を目指す熱意から生じます。永遠のための決断を下す機会は毎日あります。私たちは永遠の存在であり、天の両親の霊の息子です、あるいは娘です。聖書にこう記されています。神は自分の形に人を創造された、すなわち男と女とに創造された。最近私は人々に愛されている歌、神の子ですを歌う子供たちのコーラスを聞きました。そして考えました。母親や信仰厚い父親がその歌を歌うのをあまり聞いたことがないのはなぜだろうか。皆が神の子ではないのでしょうか。実際誰一人として神の子であることを決してやめられないのです。神の子として私たちはこの世の両親を愛する以上に、心と精神を尽くして神を愛さなければなりません。兄弟や姉妹のように隣人を愛さなければなりません。これらの戒めより大事な戒めは他にありません。私たちは人の命の価値を人生のさまざまな局面で常に尊ばなければなりません。聖文では体と霊が人をなすと教えられています。二つのものからなる存在として、皆さんはそれぞれ体と霊という神の尊い賜物について神に感謝しなければなりません。私は医師として長年働いているうちに、人の体を心から尊ぶ気持ちを抱くようになりました。あなたへの賜物として神によって創造された体は実に驚くべきものです。あなたの周囲にあるすべての素晴らしいものを見る目、聞く耳、触れる指について考えてみてください。脳があるのであなたは学び、考え、推論できます。心臓は日夜休みなく働きますが、あなたがそれを意識することはほとんどありません。あなたの体には防御する力があります。どこか悪いところがあり注意が必要な場合、警告として痛みを生じます。感染性の病気になることが時々あります。そうすると抗体が形成され、その後の感染に対する抵抗力が増します。あなたの体には自然治癒力があります。切り傷や打撲傷が治ります。折れた骨はもう一度強くなります。これらはあなたの体にある神から与えられた多くの驚くべき特性のほんのわずかな実例です。それでも全ての人ではないとしても、全ての家族に特別な世話を必要とする何らかの体の状態を抱えた人がいるようです。このようなチャレンジへの対処法が主から与えられています。主はこう言われました。私は人を謙遜にするために人に弱さを与える。もし彼らがへりくだり私を信じるならば、その時私は彼らの弱さを 強さに変えよう。素晴らしい霊たちがしばしば不完全な体に宿ります。特別な助けを必要とする体を持って生まれたその子供のために、親と兄弟が進んで自分の生活を変えるとき、賜物としてそのような体を与えられていることで実際に家族が強められます。年を取ることも神からの賜物であり、死もまた同様です。あなたの死すべき体がやがて死を迎えることは神の偉大な幸福の計画に不可欠です。どうしてでしょうか。死によって霊は神のもとに帰ることができるからです。永遠の観点から見ると、神にお会いする用意をしていない人々にとって死の訪れは早すぎるように思われます。体がこのように神の永遠の計画にとって極めて重要であることを思うと、使徒パウロがそれを神の宮と述べたのも驚くには当たりません。鏡で見るたびに、あなたの体は宮であるということを思い起こしてください。この真理を毎日感謝の気持ちで思い起こすなら、どのように体に気をつけ、どのように体を使うかについて決断する上で良い影響がもたらされます。そしてその決断があなたの行く末を決めるのです。どうしてでしょうか。あなたの体はあなたの霊の宮だからです。そして体の使い方が霊に影響を及ぼします。あなたの永遠の行く末を決める決断には次のような事柄が含まれます。どのように体に気をつけ、どのように体を使うか、どのような霊的な特質を伸ばすか。あなたの霊は永遠の存在です。主は預言者アブラハムにこう言われました。あなたは生まれる前から選ばれたのである。主はエレミアについても、その他多くの者についても同様のことを言われました。さらにあなたについてもそうです。天の御父は非常に長い期間あなたのことをご存知でした。天父の息子あるいは娘として、あなたはまさにこの時代にこの世に来て、地上における御父の偉大な技において指導者となるように御父によって選ばれました。あなたは身体的特性のために選ばれたのではなく、王子さ、勇気、心の誠実さ、真理に対する渇き、知恵に対する飢え、他の人々に仕えたいという望みなど霊的な特質のために選ばれたのです。あなたは前世でこれらの特質の一部を伸ばしました。他にもこの地上で伸ばせる特質があり、根気強くそれらを求めるときに伸ばすことができます。一つの重要な霊的特質は自制、すなわち理性で欲求を抑える強さです。自制は強い良心を築きます。そしてあなたの良心は困難や誘惑、試練の状況にあってあなたがどのように道徳的対応をするかを決めます。断食はあなたの霊が肉体的な欲求を抑える力を増すのに助けとなります。また断食は天の助けを得る機会を増やします。それが祈りを強くするからです。なぜ自制が必要なのでしょうか。神は人類が永続するために必須の食物と愛を欲する強い欲求を私たちのうちに植え付けられました。私たちは自分の欲求を神の律法の範囲内でコントロールするとき、長寿と深い愛、そして無常の喜びを享受することができるのです。ですから神の幸福の計画から逸脱する誘惑のほとんどが、神から与えられたこの基本的な欲求を誤用することから生じるというのはうなずけます。自分の欲求をコントロールするのは容易ではありません。それを完全に御せる人は誰もいません。間違いが起こります。誤りを犯します。 罪を犯します。その時に何ができるでしょうか。私たちはそのことから学ぶことができます。そして心から悔い改めることができます。私たちは自分の行動を変えられます。望みさえも変えられます。その方法は何でしょうか。方法はただ一つです。イエス・キリストの贖罪が持つ癒し、清め、また人に能力を与える力によってのみ、私たちは本当に永久に変われるのです。イエス・キリストは皆さん一人一人を愛しておられます。熱心に誠実に厳密に戒めを守るとき、あなたはイエス・キリストの力に近づくことができます。それは簡単で誠実です。イエス・キリストの福音は変化を可能にする福音なのです。肉の欲を制する力を持つ霊の力の強い人は、感情と情熱を治める主人であり、それらの奴隷ではありません。体に酸素が必要であるように、霊にはその種の自由が不可欠です。自分への霊属状態からの自由こそ本当の自由なのです。私たちは自由と永遠の命を選ぶことも、束縛と悲惨と死を選ぶことも自由です。自由と永遠の命に通じるより高い道を選ぶとき、その道には結婚があります。末日制とは、男女の間の結婚は神によって定められたものであり、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心をなすものであると宣言しています。また私たちは次のことも知っています。性別は人の前世、現世および永遠の状態と目的にとって必須の特性なのです。男女の間の結婚は主の教義の基本部分であり、神の永遠の計画にとって極めて重要です。男女の間の結婚は地上と天に生命を満たすための神の方式です。本当の喜びを得たければ、神が定められた結婚の方式を誤用、誤解、あるいは曲解してはなりません。神が定められた結婚の方式は、聖職の神聖な力と合法的な結婚に伴う親密な交わりのもたらす喜びを保護してくれます。ご存知のように、アダムとエバは神の下で結婚した後に夫婦として結ばれる喜びを味わいました。現在政府は結婚を保護することに常に関心を払っています。結婚、教育、福祉、並びに後の世代の繁栄をもたらす最善の方法を備えているのが強い家族だからです。しかしながら、法律を想起し、書き直し、執行するとき、政府は社会の風潮やこの世的な考え方に非常に影響されます。どのような法律が制定されようと、結婚と道徳に関する主の教義は変わることがありません。覚えておいてください。罪はたとえ人によって合法化されたとしても、神の目には依然として罪なのです。救い主の思いやりと憐れみに習うならば、また神のすべての子供たちの権利と気持ちを尊重するならば、神の教義を変えることはできません。私たちが行うのは変えることではありません。神の教義を研究し、理解し、支持することなのです。人生に関する救い主の方法は素晴らしいものです。結婚前の純潔と結婚後の完全な定説は主の方法です。主の方法は私たちが永続する幸せを味わう唯一の方法です。主の方法は私たちの霊に持続する慰めを、また私たちの家庭に永続する平安をもたらします。とりわけ主の道は私たちを主と天の御地のもとに、すなわち永遠の命と生命に導きます。これが神の技と栄光の本質なのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、毎日が決断の日です。そして自分の決断が自分の行く末を決めます。いつの日か私たち一人一人は主の前に立って裁きを受けます。各自がイエス・キリストから個人面接を受けます。私たちは自分の体、霊的な特質に関して行った決断について、また結婚と家族に関する神の方式をどのように尊んだかについて報告することになります。私たちが永遠のために 毎日の決断を賢明に選択できるよう、イエス・キリストの神聖な御名により心からお祈りします。アーメン。
At the conclusion of the conference,
この大会を終えるにあたり、この大会の準備のために熱心に働いてくださったすべての方々に心からの感謝をお伝えします。またお話をしてくださった皆さんと、心を高める音楽を提供してくださった皆さんに感謝します。これからトーマス・S・モンソン大館長からお話を伺います。モンソン大館長のお話に続き、聖歌隊が今大会の閉会の賛美歌、主よ我と共にを歌います。その後、70人のクラウディオ RM コスタ長老が閉会の祈りを捧げ、今大会は閉会となります。
My brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、この素晴らしい総大会を終えるにあたり、私の心は満たされています。私たちは各部会の和者の勧告と証に耳を傾け、霊の糧をいただきました。私たちは祝福されて、この立派なカンファレンスセンターで平安にまた無事に集うことができました。大会の模様はかつてないほど広範囲に中継され、大陸と海を越えて世界各地の人々に届けられました。皆さんの多くは距離的に離れていますが、皆さんの霊的な力を感じています。今大会で会員となった兄弟たちに、長年にわたる献身的な奉仕に対して私たち全員の心からの感謝の意を表します。数え切れないほどの人々が主の技に対する皆さんの貢献によって祝福されてきました。この大会に参加してくださったタバナクル合唱団とその他の聖歌隊の方々に感謝します。皆さんの美しい音楽のおかげで、各部会で御霊をさらに強く感じることができました。私のために、また中央幹部や中央役員のために、皆さんが捧げてくださるお祈りに感謝します。そのおかげで私たちは力づけられています。天の祝福が皆さんと共にありますように。皆さんの家庭が愛と思いやりと主の御霊に満たされますように。皆さんが福音に対する証を絶えず養い、それがサタンの攻撃に対する守りとなりますように。今大会は終わります。家までの道のりが安全でありますように。日々従事する事柄に取り組む時にも、ここで感じた御霊が共にとどまりますように。互いに対して一層の思いやりを示すことができますように、主の技に一層携わることができますように。兄弟姉妹の皆さん、神が皆さんを祝福されますように。神が約束された平安が皆さんと共に今も、そして常にありますように。半年後にまた会うまでのお別れです。主なる救い主イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our beloved Father in heaven, we are so grateful.
天のお父様、私たちはこの素晴らしい週末に総大会に出席できましたことに感謝しております。私たちの心と思いに与えられた教えとそれを伝えてくださった聖霊の力に感謝しています。預言者、聖権者、啓示者が与えられ、私たちが教えられ導かれていますことに感謝しております。また私たちは心から感謝します。この福音が回復されましたことに感謝しております。また特にイエス・キリストの贖いの犠牲に心から感謝しております。この総大会を終えるにあたり、私たちは心から祈ります。どうか私たちに必要な信仰と力をお与えください。それにより私たちが学んだ事柄を実践することができますように。またお願いします。愛するトーマス・S・モンソン大館長、またその館長たち、また十二使徒たち、また教会の指導者のほか、この地の表におけるすべてのあなた様の子供たちを祝福してください。また祈ります。私たちはこれらすべての祈りをイエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the
180... 松井聖徒イエスキリスト教会第183回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナカル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。